本日のメッセージは、信仰と恵みが出会うとき体験するキリストの奇跡と題しまして、新約聖書ルカによる福音書1章26節から56節です。まずはじめに45節のみをお読みいたします。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。今日も救い主なる主が語ってくださる御言葉に、いつでも信仰を混ぜてアーメンできるマリアの信仰を、主の仰せの通りになりますようにと、しもべの信仰を昇らせる私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の名前を褒めて歌います。イエス様は神であられるのに人となって、あの赤ちゃんの成り立ちをとって、乙女マリアのそのお腹の中に身ごもってくださり、そして赤ちゃんとしてこんなにちっちゃい母親の胸に抱っこされる、母親にまた人に守られなくては生きていけないような、そんな弱い成り立ちにまでへりくだられてこの世に降りてこられました。それは十字架を追うため、皆さんの一人一人の罪の身代わりとなって死なれるため、そして蘇られるため。
アーメン。
今そのイエス様は天において全ての権威を受け取られ、そして我らの主として今天におられます。その主を褒めたたえたいと思います。
アーメン。
それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたの栄光がこの礼拝の時満ち溢れますように。
アーメン。
御言葉のあるキリスト、あなたが今我らの心の内を支配し、私たちの心豊かに入ってきてくださり、私たちはあなたを受け入れ、あなたを御言葉を混ぜ込み、私たちとその信仰を持って混ぜ込んで、そして私たちと一つとなり、あなたご自身をこれからも豊かに宿していく我ら一同でありますように。どうか今この語るしもべらを清め整え、また預かる一つ一つの耳を整えてください。
アーメン。
これからの全てがただただあなたの栄光で満ち溢れたものとなりますように、イエスをどうぞ助けてください。
アーメン。
全てをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。前回までは、創世記の方から、ね、ベレシートのところからこのイエス・キリストというお方が実はこの聖書の初めの初めからもうすでに練り込まれられていたこと、ね、十字架を追われて死なれ、そしてそれによって主は人との契約を立てられること、それを前回学びました。で、今回のこの箇所はですね、まあ、アドベントの時においては、まあ、非常に、まあ、正当な、ね、御言葉、まあ、この箇所から御言葉が語られることが非常に多い、という箇所でして、皆さんアベマリア、という音楽やまた絵画、それらを見たり聞いたりしたことはあるかと思います、このアベマリア、どういう意味か、おめでとうマリア、古い日本語ではめでたしマリア、まあ、そのように言われているところですけども、それがですね、まあ、今日のこの箇所ですね、このルカによる福音書の一章の28節のところがもうそのアベマリアの元となったところです。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。アメン。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。御使いのこの言葉の中にはですね、実はマリアという言葉はないんですね。マリアに言ったという直前には書かれてあるんですけども、しかしおめでとうマリアでなく、おめでとう恵まれた方なんですね。マリアと言いますと、もうカトリックでは聖母として崇められ、またその、ね、このアベマリアのそのカトリックの祈祷文の中に、神の母っていう言葉が確か含まれてるんですね。 でそれでマリアという一人物を何か特別な人物、なんか人と普通の人間とは違ったなんかスーパーウーマンのような、なんかそういう形でもてはやされているんですけども、しかしですね、彼女も同じ人なんですね。私たちと全く同じアベマリアということではなく、ねね、おめでとうマリアではなく、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますと自ら言っております。マリアという一人物ではなく、主の恵みを受けた方こそ本当におめでたい者たちなんです。主の恵みを受けた者とは一体誰でしょうね。主の恵みを、ね、イエス様からいただいている私たちです。イエスキリストを信じる者こそこの主の恵みをいただくことができるんです。このおめでとう、ね、という言葉、ギリシャ語ではカイロと言います。まあ、ラテン語ではアベ、という言葉なんですけども、ギリシャ語ではカイロ、これ挨拶言葉です。もともとおめでとうという意味もありますし、まあ、気軽に誰かに、まあ、ご機嫌ようとか、まあ、そういった意味にが近いかと思うんですけども、挨拶言葉でもともとはですね、喜ぶあるいは、ね、嬉しがるあるいは良くなる、ね、そういった意味の動詞です、ね、カイロ、これはもともと動詞で喜ぶあるいは嬉しがる、ね、良くなる、という意味です。でこの、おめでとう恵まれた方、ね、恵まれた方、これもですね、恵みという言葉この漢字がここにあるんですけども、で恵み、ね、恵みという言葉のこのギリシャ語は、ね、カリスですね、カイロと似てるんですね。親戚関係にあります。カイロは、ね、喜びる嬉しがる、ね、また良くなる、そういう意味で、そして、ね、恵み、それは、ね、カリス、この恵みはただ一方的に上から、ね、与えられるものですね。この28節において、ね、自らおめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます、ね、また、30節では自ら言っています。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。
アメン、
アメン、ね、ここに恵み、カリスが出てきます。ギリシャ語というところのカリス、あなたは恵みを受けた、ね、恵みは上から一方的に与えられるものでした。マリアが何か特殊な人材で、そういうということよりも恵みを受けることができる。これは何か宿命的な決まり事ではないんですね。ある人にはもう生まれつき、あ、この人には恵みはもう生涯金輪際与えられない。この人にはもう生まれつき恵みが与えられることは決定している。そういうことではないんです。だから、おめでとう恵まれたマリアではなく、おめでとう恵まれた方なんですね。マリアに限らず、マリアのような性質を持っている人はみんな恵みをいただくことができるんです。今日はですね、この恵みをいただくことについて、ね、どのような人が恵みをいただくことができるのか、またどのようにしたらこのマリアのように、ね、主からおめでとう言っていただけるのか、ね、主は何もですね、マリア一人だけおめでとう言ったわけじゃないです、ね、マリア一人の先輩特許じゃないんですね。おめでとうは、恵まれた方はマリアだけのものでなく、まあ、結論言ってしまいますと、信じる者すべてに与えられるものです。今日は、ね、このことについて見ていきたいんですけども、まずこの恵み、ヘブライ語ではハナンと言います、ハナン、ヘブライ語ではハナン、もともとのこのヘブライ語としての恵みの意味は曲げるとかかがむ、ね、こういうふうに低くなって、あるいは、ね、この腰をこういうふうに、曲げる、ですから上にあるものが曲げて降りてくる、ね、高いものが降りてくる、そういう、それがもともとの、ね、原理的な意味があります。ですから上にあるお方が、ね、下に降りてこられて、そして、ね、下のものに対して一方的に、ね、母行為を示してくださったり、また慈愛を示してくださったり、憐れみをしてくださったり、ね、それが、ね、このヘブライ語のハナンのもともとの意味です。
お願いに行かなきゃいけないんですね、もともと私たちは。でも罪を犯して断絶されてしまった私たちですので、私たち自身の力でこの 断絶された、その壊れたこの神への道、それを超えていこうとができないんですね。だからこの私たち一人一人に対して神が何らかの形で何かをするためには、神自身がね、低くされて、そして私たちのところに来てくださらないことには何事もできないわけなんですね。だからかがむとか膝をまずくとか下ってくるとか、そういう言葉がここに使われています。
マリアは、ね、主の恵みを、ね、いただきました。見つかりましたね。あなたは神から恵みを受けたのです、ね、30節にあります。28節でも、ね、おめでとう、恵まれた方ですから、恵み、これはマリア一人という人物ではなく、マリアのような、ね、性質を持つ人に対して、ね、与えられるものであることを、ね、ここから、分かります。でということは、ね、皆さん一人一人もう生まれつきの問題じゃないです。皆さんもマリアの性質を好き好んで選んで、それを取り入れよう、神様に喜ばれ、神様に恵みをいただくようになろうと、ね、努力、ね、皆さん自身が意思決定をして、ね、してなろうと思えばなれるものなんです。
アーメン。
これ意思の問題です。皆さんが決定することの問題です、うん、ね、ですからどうしても自分は恵みを受けられないんだって、そんな思い込みは捨ててください。これは皆さん自身がマリアのような喜ばれる性質、それを持つか持たないか、その決定をするかどうかの問題です。マリアはどういう性質であるのか。まずですね、マリアの性質、この箇所、このルカ福音書というテキストの中から、マリアはどういう性質を持っているのか、この一章の中から、ちょっとだけ分かることがあります。まずこの38節のところにマリアのですね、その見つかりに対する言葉があるんですけども、その37節、直前の37節で見つかりはマリアに対して、こういうふうに言ってますね。神にとって不可能なことは一つもありません。
アーメン。
アーメン。マリアはこの見つかりから、あなたは身ごもって男の子を産む、その名をイエスと名付けなさい、そのお方は意図高き方のようになる、神の子と呼ばれるようになる、そういうふうに言われたんですけども、マリアは最初34節でどうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、通常男の人を知らない、まだ処女の女性が男の子を身ごもる、これはありえないことですけれども、でも見つかりは言います。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います、それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。アーメン。聖霊があなたを覆う、そしてそれゆえにあなたは、身ごもって、そして男の子を産むことができる、神にとって不可能なことは何一つない、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しておりますと、もうお腹の中にいる、エリザベツのお腹の中にいる赤ちゃんはもうすでに男の子だと見つかり分かってるんですね。当時は、そんな胎児が男なのか女なのか分からないんですけども、でも神様にとって不可能なことはありません。神様が男の子を産ませるというならば産ませることができるんです。いかに年を取っていても、いかに少女であったとしても、神様が、それをするということであるならば、それを信じる者はそれをすることができるんです。
ここで私たちが知るべきことがあるんですね。神は技をなさるまでに必ず言葉が先ということなんですね。だから子を産む産まないということを話すときに、神の計画がしっかりとあって、それをある人をめかけて話しに来るんですけど、その人が OK した時点で神のなさる技はもうすでに宣言されていますので、アーメンしたときに宣言された言葉が実体化されて、その受胎され、そして女の子ではなく仰せられた通りの男の子が生まれるわけなんですね。だからここで、神様が言 葉を与えてくださいました。男の子を産むって言ったのに女の子を産んだと思ったらどうします？皆さん、神からの仰せられた言葉じゃないんです。いいですか？どんなに皆さんが劇的な神様との出会いを知ったとしても、その通りのことが起きてないということであるならば、皆さんは惑わされたんです。宿す前から男の子と宣言されています。そして産んだ時に男の子だったんです。主は自分の言った言葉に対して一点一角も全部責任を取る方なんです。だから皆さん自身もこの一点一角に対して責任取ってくださる、あの方が私たちに仰せられた言葉に出会うこと、それが私たちの問題であって、課題であって、ね、あとは何にも問題ないです。一点一角も本当にしっかりと全部成し遂げる方、この方と私たちが本当に出会うならば、一点一角も間違いなく成し遂げてくださる主の技は私たちに必ず起きることを、これを通して信じましょう。アメン、
アメン。ここからマリアの性質、この34節の言葉からマリアの性質、38節ですね、マリアは言った、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。アメン、
アメン。
お言葉通りにこの身になりますようにとマリアは言いました。主のお言葉通りになりますように、自分の都合ではないんです。マリアにとってこの時都合はありました、この時まだ男の人を知らない民であるのに、男の子を身ごもる、それとんでもない、状況でした。何しろマリアこの時、婚約者がおりました、まだ一緒になる前です。そんな微妙な時期に男の子を宿す、婚約者であるヨセフ、に対してもうこれからどういうふうになっていくのか、そういう心配事、都合、そういう心配を考えても良さそうな時期だったんですけど、しかしマリアはそういったことを一切なしなしにして、あなたのお言葉通りにこの身になりますように。
アメン、
アメン。本当に私は主のはしためですと彼女告白しました。はしため、またしもべ、それには、決定権は主人にあります。マリアにとって主人は主、イエス様。主はただ一人です。しかしマリアはその主人を前にして自分の都合を主張しないで、ただお言葉通りになりますように、そういうふうに告白しました。これがマリアの性質です。この従順する姿勢、また主従関係において主が上、自分は橋ため、また下辺、そのような立ち位置に置く性質、これがですね幸いな性質なんです。
アメン。
自分の好き勝手にできないというふうに思うかもしれません。いや、主の御前に、自分を下ろす人、これはとても幸いになるんです。御使いはおめでとう恵まれた方って言いました。そういう人はおめでとうという言葉がふさわしく、また恵まれた方という、その言葉がふさわしいんです。でもう一つ、このマリアについて、第三者がですねマリアをこういうふうに評価している場面があるすぐ後にあるんですけども、エリザベスのところにマリアこの後、行くんですね。親類のエリザベスです。彼女は年を取っているのにもかかわらず、赤ちゃんを身ごもりました、これもあらかじめ神様がその主人、ご主人である、ザカリアのところに現れて、あなたは、これから男の子を産む告げられて、その、主の御言葉の通りに実際にエリザベスは身ごもりました。でそれで、彼女のところにマリアが訪ねていくんですけども、でそのマリアが、このエリザベスのところに挨拶をしたとき、その挨拶の言葉がエリザベスの耳に入るや、エリザベスの赤ちゃんの子供が、喜んで踊ったんですね。そのときエリザベスは聖霊に満たされました。でそれで、あなた女の中の祝福された方、42節で言ってますね、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られたはなんということでしょう。 本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入った時、私の体内で子供が喜んで踊りました、ね、さあここで、ね、エリサベス、年を取った女性です。そして、ね、それに対してマリア、ね、とてもまだまだ、ね、若い年齢です。年を取った方の女性がこの、ね、まだまだ若い年齢のマリアに、私の主の母が私のところに来られるとは、若い、ね、女の子に対して私の主の母、これなかなか言えることじゃないですね。エリサベスもですから本当に幸いな性質と思っていたんです。自分を低くする性質、主、ね、主はただお一人です。このお方にあってエリザベスもまたマリアも低くへり下る、そういう性質がありました。そしてまた45節でエリザベスは言ってます。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。アメン、
アメン、ね、
エリザベスもマリアについて、ね、こういうふうに評価しております。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人ですね。主が語られたこと、すなわち御言葉、これを必ず起こると、ね、必ず実現すると信じきっていた人なんです、マリアは、ね、エリザベスもそのように評価しました。また、ね、御使いもこのマリア、ね、御使いがマリアと会う前からもう主の目に止まっていたんです。マリアのそれまでの生き様、マリアのそれまでの信仰だからマリアだったんです。マリアの性質、それは信仰の持ち主です。しかも主が語られることは、ね、必ずその通りになるという信仰の、ね、そのような信仰の持ち主だったんです。でここで、ね、信じ切った、ギリシャ語では、ピステウオなんですけども、信仰、皆さん聞いたことありますね。信仰のギリシャ語はピスティスだということ、ね、何人かもうすでに聞いたことあるかと思います。でこの信仰、これを持っている人こそ恵みをいただくんです、ね、皆さん信仰の持ち主が恵みをいただくことができるんです。マリアのような、ね、マリアの性質、それは、ね、主からの特別なご好意に預かれる人ですけども、それは主の御言葉、それをその通りに信じて、そして主のお言葉通りにこの身になりますように、主のお言葉通りにこの人生になりますように、主のお言葉通りにあの方、ね、あの人が、この会社が、この社会造成が、ね、主のお言葉通りになりますようにと信じて、ね、そういうふうに告白する、そういう人こそが幸いなんです。そして主が語られたことは必ず実現する、ね、そういうふうに信じきる人こそ幸いです。でこの信仰を持っている人、ね、信じる人にこそ主の恵みが降りてくるんです、ね、主の恵み、それはカリス、ギリシャ語です、ね、カリス、ギリシャ語ではカリス、このカリスは、皆さんカリスマという言葉聞いたことありますね。主のその聖霊の賜物、それをカリスマというんですけども、賜物、これ漢字で書くと、ね、賜るもの、ね、賜り物、そういうふうに漢字で書きますね。ただ一方的に与えられるものです。恵み、それは上から来るものであり一方的に与えられるものです。そしてまたこの恵み、これヘブライ語ではハナ言いました。花はもともとこういうふうに曲げるとか、あるいは膝をかがめる、ね、そういうふうに上から降りてくるもの、それがこの恵みの性質でした。でこの恵みは誰に与えられますか？信じる人に与えられますね。恵みはマリアの特権ではありませんでした。信じる人に、皆さん信じてますか？
アーメン。
イエスさん信じてますか？
アーメン。
であるならば、その信じた告白をしてアーメンと今、ね、答えた皆さんのものです。
アーメン、
アーメン、ね、皆さんアーメンは大事ですよ。その大事な理由、ね、これから、見ていきたいと思うんですが、ね、信じる、これは信じる、ギリシャ語ではピスティスでしたけれども、これはヘブライ語ではエムナーと言います。信じるのヘブライ語はエムナーです。 アーメンに似てますね。そうです、アーメンの親戚がエムナです。エムナ、それはアーメンという動詞の、名詞形です。アーメンは、エムナ、それはアーメンという動詞の女性名詞です。このエムナ、これがとても大事なんですね。信じること。でこのエムナーが聖書で最も最初に出てくる場面、どこだかご存知でしょうか。これですね、アブラハム、信仰のお父さん、彼ですね、彼がアーメンと言った箇所があります。それが、先生、エムナーの方は出エジプト記の方でした。出エジプト記において、イスラエルがモーセ、イスラエルが戦う時ですね、出エジプト記の17章の12節を開きたいと思います。出エジプト記の17章、ここはですね、イスラエルに対してアマレクが戦いを仕掛けてきた場面があります。でアマレク、イスラエルの人たちの弱った人たちを後ろから襲いかかって、彼らを剣で殺す、そういう卑怯なことをアマレクはして、それでイスラエルのものをぶんどろうとしてきました。でそれに対してモーセはヨシュアに命じて、ヨシュアを実戦部隊として投入し、そしてモーセ自身は、背後でこうやって手を挙げて祈る、そのようにしてモーセが背後で鳥なしの祈りをし、ヨシュアたち、実際に剣を持って戦う精鋭部隊が、このアマレクと戦う、その戦いの場面の中においてです。ヨシュア戦っておりました。モーセは背後で手を挙げてこういうふうに祈っておりました。ところがだんだん疲れてくるんですね。祈っている手、アーメンする手、確かに、祈りをもう何時間でもできる人はおりますけれども、祈り、疲れてしまうことがあります。モーセはずっと祈りの手を挙げていたんですけど、しかし手が疲れて弱って、下ろしてしまいました。ところが下ろしてしまうと、このアマレク、敵の側が優勢になってしまう。で再び挙げて祈ると、ヨシュアたち、イスラエルの側が優勢になる。ところがずっと上げてられません、モーセ。でそれでもう手がしなえてしまいます。さあ皆さん、現代の教会においても、本当に牧師先生とかそういう霊的指導者がずっと祈りの手を上げ続けている、それは幸いな教会ですけども、しかし、牧師先生といえども疲れてしまうことが、あります。その時祈りの手が降りてしまう。そして、人を本当に祈れなくなってしまう。もう人間的に疲れてしまう。そういう時はある。その時に助ける人がある教会は幸いです。助ける人がいないで、あの牧師先生もう祈ってくれないんだ、もうダメな牧師だ、そういうふうにですね、もう突き放すような生徒しかいない教会、そういう教会は、もう廃れてしまいますけれども、しかしこのモーセには助ける人がおりました。アロンとフルです。モーセ、アロンとフルは、丘の頂に登って、11節ではモーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。
アメン。
アメン。ここにおいてもう祈りによって、霊的な戦いですね。それによって勝利した場面がここにあるんですけども。で、この中にですね、このエムナ、信仰という言葉が隠されているんです。ここで12節の後半の方に、アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。この支える、これがエムナーです。エムナー、信仰、これは上に登っていくというね、そういう概念があります。エムナーには上昇するという概念があるんですけども、モーセの手が上昇して祈っている、この手をフォローする、支える、これが、これもまたエムナーということです。ですからこのエムナー、アーメンをサポートする、ですからこういうサポーターがいる教会はとても強いですね。 けれども、ね、モーセが、モーセに対してもうブツブツブツくさ不平不満ばっかり言う人間ばっかりだったら、もうモーセは早々に潰れて、そしてこのイスラエルの民は荒野で全員、ね、死んでいたかもしれません。けれどもこうやって支える人がいたから、モーセは、ね、やっていけたんですね。教会も同じです、ね、支える人、ね、アーメンを支える、ね、そのエムナーをする人、これがとても現在の教会においても大事なわけです。そしてこのエムナー、ね、名詞ですけど、そのエムナーの元となる動詞がアーメンという言葉でした、ね、アーメン。このアーメンは、ね、とても大事な聖詞です。皆さん礼拝中にですね、御言葉が宣言された時に、ね、立ち上がってアーメンアーメン、ね、これする人は本当に祝福される人です。
アーメン、
ね、アーメンという言葉、これの中にですね、信仰を告白する、ね、そのことがあるんですけども、このアーメン、もともとはサポートするとか確認するとか忠実であるという意味でした。で、聖書の中で一番最初にアーメンが出てくる場面、それが、ね、ちょっと先ほどのアブラハムの場面ですね。創世記の15章6節、そこが聖書で一番先にこのアーメン、ね、ヘブライ語ではアーマンと書くんですけども、そのアーメンが出てくる場面です。創世記の15章の、6節、ここは、主がアブラハムに、現れて、そしてあなたには必ず、ね、祝福を受ける、あなたの受ける報いは非常に大きい、主から言われる場面ですけど、しかしその時アブラハムには子供はおりません。一体何を私にくださるんでしょうか。私にはまだ子供がおりません。私の、ね、このおびただしい財産、与えられているものは全部あの、ね、しもべのものになるんでしょうか、ね、そういうふうに言ったところ、神様はですね、アブラハムに、さあ外に出てみなさい、ね、そして、ね、アブラハムを外に出します。夜空にはたくさんの星が輝いております。その星をアブラハムに見せて、ね、あなたはこれを数えることができるか、あなたの子孫はこのようになる、そういうふうに神様アブラハムにおっしゃいます。
アーメン。
そして、ね、6節、彼は主を信じた。
アーメン、アーメン、
ね、この主を信じたという、この信じた、これがアーメンです、ね、主の言われたことをアーメンした、ね、そしたら、ね、この6節の後半、主はそれを彼の義と認められた。アーメン。主はアブラハムのアーメンを義と認められたと書いてあります。ということは、礼拝中アーメンをする人は、ね、その人はどんどん義とされていきます。主から認められていきます、ね、アーメン、大事ですね。皆さん自身が御言葉に対してアーメンと応答することが、これがとても大事なことだ、ね、何しろ主が義と認めてくださるんです。アブラハムこの後も失敗いろいろします、ね、嘘をついたり、ね、奥さんのことを妹だって、妹だ言わせて、そしてもう奥さんが奪い去られるままにするようなことも起こります。けれども何が義か、主に対してアーメンをする人です。御言葉がこう書いてある、ね、それに対してとにかくは言わない、アーメンと言ってそれをそのまま受け取る、これが義とされる性質、これが主から、ね、お気に入りにされる性質です。この乙女マリア、彼女は、ね、主からの、特別なお気に入りを、ね、ご好意をいただきました、ね、カリス、これはもともと、カイロ、もともと喜ぶとか、ね、嬉しがる、そういう、ね、嬉しい楽しみ、ね、そういう喜び、それを一方的に与えられる、そういう言葉のニュアンスでしたけども、マリアはそれが与えられました。信仰があったからです。アーメンがあったからです、ね、マリアはあなたのお言葉通りに好みになりますように、ね、まさしくアーメンでしょ。
アーメン。
あなたのお言葉通りに好みになりますように、この私の人生になりますように、そのようなアーメンをする人は主から義と認められ、主から特別扱いをいただくことができるものです。
アーメン。
で、この、ね、主の御言葉に対してアーメンをすること、 これこそが主に喜ばれまた義と認められる性質であり、そして、ね、その主からの言葉の内容は一見どんなにありえないような、ね、マリアに対してありえないですね、乙女が身ごもるありえない、医学的にありえない、そんなことでも起こるのだ、ね、アーメンする、これ主の御言葉、これは物理法則を時にね、もうそれを超えるようなことです。実際それは起こりうります。
アーメン。
主の御言葉は真実であり、そして主のお言葉が物理法則を定め、主のお言葉がこの天地を作られ宇宙を作られたから、だから、ね、主のお言葉、これは何にも増して、ね、アーメン、そういうふうにするべきですね。
アーメン、
アーメンと、ね、答えた一人一人にその祝福が豊かにありますように。
アーメン、
アーメン。残らず手が上がりましたね。ハレルヤ。もう主に向かってアーメンって、そういうふうにすること、アーメンこそがですね、主からの言葉のそれを掴んで応答することです。で、おとといまでのそのセミナーの中において、ね、キュン・ヒョージョン博士が、ね、私に、これこれの祝福がありますようにって、ね、私がアーメンって言う前にですね、陳教団の方が先にアーメンってやっちゃって、で先生それを見ていて、ああこの祝福は陳教団の方に行っちゃいましたね。アーメンはですから皆さん、もう奪い取るつもりで、ね、本当に主に対してすぐに、主の言葉が起こったらすぐにですね、応答して掴むべきです。天国は掴み取るもののもの、書いてありますね。今こそその時です。
信仰が昇ります、恵みは下ります、二つが合いました、奇跡が起きましたね。信仰と、この信仰に報いてくださる神の恵みが降りてきて、それがピタッとあった時に、ね、奇跡が起きるということなんですね。だけどこの信仰にスピードがあるって言ったでしょ、ね、でその信仰のスピードに合わせて神の恵みが来るということなんですよね。だからこの信仰が、皆さんの信仰がスピードがね、本当に5キロくらいだったら、もう神様大変ですよ、もう私迎えに行くの大変、迎えに行くの大変、あのノロノロノロノロノロノロ、あーいつになったら私は出会えんでしょうって、時々ね、あのお祈りをしてて途中やめたっていう人たちいるんですよ。なぜか分かりますか。自分でお祈りはするもののね、信仰は薄いのね、口先だけでベラベラベラベラお祈りして、心がね、信仰は薄いの。だからその薄い信仰だから、それがもうスピードが全然ないわけですよ。スピードがない分だけずっと祈らなければならない、ずっと祈ってて、自分の信仰がなさ、信仰のなさによって、それでスピードが遅いということはわからないわけなんですよ。私たちはもう学んだからわかるということだけど、その他の人たちわからないでしょ。私の信仰にはスピードがあるっていうのがわからないじゃん、ね、だから自分で一生懸命もうお祈りをしました、ね、お祈りしたものの、ね、でもそのお祈りしたことを信じない不信仰の方がもう 95% あった。一生懸命お祈りしたんだけど、信じる信仰は 5% しかなくて、不信仰が 95% あった。そしたらその 95% が私の信仰の上っていくところのマイナス 95kg になってる。もともと 100kg じゃなきゃいけないでしょ、ね、100kg じゃなきゃいけないのに、ね、私の不信仰が 95% だから、私の信仰のスピードは 5% しかないということなんですよね。だからその5キロでね、こう行っていくわけなんですよ。それでもう遠いですよね。もう途中パテツ、途中パテツで、あ、この祈りは神が答えてくださらない祈りだして、ヒューンって元の場所に戻っていって、今度の次の祈りに変えよう。これね、みんな祈りの生活をしていた人たちは体験したことなんですよ、ね、なんだか知らないけど、なんか神様が答えてるような気がしない、 でそれはね、神が答えないから、だから自分に答えが来ないと思ったんですね。神様はどんな祈りでも必ず答えます、ね、必ずですよ。答えがないことが答えな時もありますよ。悪いことを企んで主に願うと答えがないですね。そんなの答えるわけにはいかないからね。あのイスラエルの人たちは究極の祈りしましたね。契約の箱を担いで、そして出ていけば私たちは勝てるね。信仰がなく契約の箱をね担ぎ出したから、主はその契約の箱を奪わせた、ね、そして彼らは負けた。これが彼らの祈りの結果なんですよ、ね、答えられていないかって言ったら、答えられてその結果になったんです。自分の信仰、それにはスピードがあるということを覚えましょう。そしてそのスピードに応じて、ね、主が答えてくださるということも本当に私たちはちゃんと覚えたいと思います。ちょっとやってみましょうか。
私は歌うな。
信仰は呪います、恵みは下ります、二つがありました、奇跡が起きました。信仰は昇ります、恵みは下ります、二つがありました、奇跡が起きました。でしょ、信仰は昇る、恵みは下っていく、ね、二つがありましたね。それで奇跡が起きました。なんでだから絶対にね、絶対に私たちの信仰が昇っていけば必ず恵みが迎えに来て、そして二つは必ずあって、そして奇跡が起きるということを私たちは信じて、その奇跡に預かりたいと思います。アメン、
アメン。この信仰昇っていくものですけども、ね、またもう二つですね、性質があります、まず、ね、まあ、英語で言うところの to unite、ね、連合する、という意味があり、あともう一つ、ね、to band、ね、バンド、結束するという意味ですね、髪の毛を束ねるとか、ね、そういう 結合させる、ね、そういう、ね、こういう風に、ね、ですから神さんの言葉と自分自身をこうやってバンドする、ね、束ねる、連合する、ね、それが信仰なんです、ね、信仰には行いが必要である、ヤコブは言いました、ね、行いのない信仰は、ね、死にたいだ、そういうふうに言いました、ね、ですから信仰、私は信仰ありますよ、ね、そういうだけじゃダメなんですね。しっかりとそれに裏付けされた行いがなければなりません、ね、皆さんがこの礼拝において捧げる礼拝、ね、その行い、ね、そしてまた、ね、礼拝時には賛美やまた献金も捧げられますね。主に捧げられていくものがいくつかあるんですけども、しかしそれに信仰がバンドしていなければ、ね、どんなに高額な金額を献金として捧げても主にも上っていかない。賛美も礼拝も同じです。礼拝に体だけ参加している、ね、信仰が全くバンドしないならば、ただの、ね、場所泥棒にしかなっていないんです。時間泥棒、ね、信仰がしっかりと主の御言葉に対してバンド、主に対して、ね、主に対する愛の志に結合していないとするならば、それは、ね、主の御前にもうナッシングなんですね。何もないも同然なんです。ですから私たちは献金を捧げするときも、また賛美を捧げするときも、本当に御言葉を通して、ね、でも献金袋、うちの教会には御言葉が書いてあって、ね、この通りになりますように、ね、それアーメンして捧げておりますね。本当に幸いな時です、ね、礼拝中は献金箱を回してね、こういうふうにということではなく、もう一人一人が置かれている献金箱の前に行ってもうお祈りして、それでその後ろには列がなしてるんですね。早く私次に捧げる祈りをして主にお捧げしたいな、ね、もう礼拝前はそういう列が献金箱の前に並んでるんですけども、その、ね、信仰を混ぜるバンドする人はその献金は主に立ち上っていくんです。
本当にね、この、重要なところ今日私たちは学んでいるんですけれど、マリアは このはしためになりますようにって言ったんですよ。だから主がなされたいこと、それにアーメンして、それで主が言った言葉、御使いが持ってきた言葉と自分のアーメン返事、それアーメンした時にこう感動されたんですね。こう束ねられた、束ねられた、ね、束ね、バランバランだったのが束ねられたんです。だから御言葉と自分が本当にこう、あ、そうなんだと思ったこと、それに対してアーメンすること、それによって私たちは一つ、ね、束ねられる、連合することができる。誰と連合するの？御言葉と連合するんですよ。ね、人はね、大体ね、私、うちの子供が、うちの子が、よくいい子になりますようにって、ね、それと自分を連合しようとする。ね、うちの子がいい子になりますようにって、それと自分を連合しようとしてる。その前に自分がね、いい子になってシュッと連合しなきゃダメな、ね、自分はね、いい子になってシュッと連合しようとしないで、むちゃくちゃなね、信仰生活をしてて、自分の子は自分にね、連合して自分が思った通りのことをやってほしいということを私たちは思っているわけなんですね。私たちの一人一人は地上のことを思います。でも主はね、私たちにこう言ってるんですよ。地上ではなく天上のことを思いなさい。地上で生きていても、ね、生き方は天上のごとく生きなさいって言ってるんですよ。マリアは仰せられた言葉にへりくだった形でアーメンしました。なりますように、はしためになりますようにと言いました。彼女はこの主の仰せられた言葉をアーメンしたおかげで、自分の人生にこれから石打ちの刑にね、ぶち当たって死ぬかもしれないという、自分の命を差し出さなければならない、そのアーメンだったんですよね。なぜかというと、その当時結婚していないね、女の子が身ごもるということはもう罪でした。それにまだ婚約している人というのは結婚している人とみなされていることだから、嫁いでいくその時まで、ね、身が汚れたら、そしてまだ子供を身ごもったら、もろとも殺さなきゃいけないんですね。だからマリアのアーメン、これには自分はもうこのアーメンしたことによって、自分の身にどんなことが起きても結構です、仰せの通りに、ね、私はアーメンしますということを言っているわけなんですね。だからマリアはこのアーメンに自分の死も命も全部かけたわけなんです。小さなことでも私たちが神に忠実しようとするときに、自分の意志というものが神が仰せられた言葉を反対して立つんですね。主日礼拝ではなく、ね、稼ぎに行きなさい、今苦しいじゃないか、ね、それで状態がちょっと良くなってから礼拝行けばいいじゃないの、ね、それで世は私たちに稼ぎがいいところをおいでおいでします。でもその本当にそれに苦しいから自分もそうしたい、そういう思い、心、感情、それを下ろして、そして主を礼拝すること、それを選んだ時に自分に稼ぎは入ってこないですよね。稼ぎが入ってこないことによって自分は生活の面において苦しまなければならないよね。だからこれは本当にちっぽけなことなんですけれど、アーメンしたことによってね、あるところの不利益が生じることもあるということなんですけれど、でもその生じるかもしれないということでアーメンをしないと、私たちはもう二度とそのチャンス、その幸いに預かることはできないわけなんですね。だからですね、世の中の仕組みだとかいろんな主に 逆らうもの、それがイエス様に私たちが忠実しようとすると必ずね、あの損得感情でこう私たちにね近づいてきますよ。これやったらあなたは損するよ、これやったらあなたは損するよって。損得の中には恵みはありません。損得の中には恵みはないです。でも恵みの中にはね、祝福もあれ、癒しもあれ、ね、栄誉もあれ、すべてのものが備えられています。ここを私たちがねちゃんとあの栄光の計算、栄光の計算法ね、それによって計算しなければ、私たちはなかなかこの恵みの方をつかむことはできないんですね。
もう一度おさらいしますと、ね、皆さんの信仰、これは、ね、皆さんの側が神様に立ち上らせるものです、ね、そしてそれには行動が伴います、ね、礼拝に参加するとか献金をお捧げする、ね、礼拝中のその皆さんの立ち振る舞い、その態度、それを主に、ね、粗相のないように頑張ろう、ね、主に喜ばれるように頑張ろう、ね、こうした信仰と行い、ね、信仰に結びついた行い、これが天に立ち上っていくんです。ですからただ、ね、そうした信仰のない、ね、主に対する従順しようという気持ちがない礼拝、これは何も主の目の前に何もないんです。主はカインの捧げ物を受け取りませんでしたね。残り物の礼拝は主は受け取らない。カインのそのね余り物を掘れっていう、もうそこら辺にあるものを、ね、やる形だけの礼拝、主はそれを見向きもしませんでしたけれども、ね、アベルの捧げ物は見向きしました。むしろアベルは主に対して恐れ敬いの心を持って、ね、また尊敬の念を持って捧げた。それで主の側もまた、ね、アベルの捧げ物を尊敬の念を持って受けられたんです。ですから信仰、これは主に立ち上るもの、そしてその行い、ね、それを通して主に立ち上らせるならば、その人のところに恵みが降りてくるんです。
アメン。
皆さんの側のですから信仰を持った行い、また志、そのあるところに天から降りてくるんですね。信仰にもスピードがあります。それぞれ一人一人そのスピードが違います。乙女マリアはもうその主に対する信仰のスピードがもう素晴らしく速かったから、だからすぐに主から、ね、答えが来るんですね。マリアがまだ何もする前から、ね、もうおめでとう恵まれた方っていう言葉、それはもう以前から、ね、主の志があったんです。あ、マリアなんて優れた人だろう。でそれでマリアのところに御使いが使わされて、ね、おめでとう恵まれた方、マリア自身は、ね、これは一体何の挨拶だろうかって本人自身分かんないですね。ああそうです、私は恵まれた祝福の人材ですなんてそんなこと言わないんですね。いざ主からそういう名誉が与えられた時、これは一体何の挨拶だろうか、そういうふうに恐れ惑うのが、まあ、正常な信仰の持ち主の人ですね。もし自分がもう信仰の優れた人間だって、ね、そういうふうに思い描きながら歩んでいれば、その歩んでる時点で主は見向きもしないんです。本当に主に喜ばれたい、ただこの主人の喜びとなりたい、この志で歩んでいたから乙女マリアは、ね、主からのそのご好意をいただいてこの恵みを受けたんです。そして、ね、主に対して登っていくこの信仰にはスピードがあります、ね、もう主に対して何か祈り願い事があっても、主よってもう心の腹の奥底から主に願い求める人、そういう人は早いですね。主からの恵みが降り注がれるのは早いですけれども、チャランポランないい加減な心でもう時速10キロぐらいの主よなんて、ね、ヘラヘラヘラヘラ、そのもう壊れたプロペラ機みたいにうーんって墜落してしまいます。皆さんチャランポランな信仰はもうやめた方がいいです。むしろもっと熱いか、ね、熱くあってください。主は、ね、生ぬるい信仰は吐き出されてしまいます。熱いか冷たいであってほしかった、ね、主はラオデキアの教会に対して言っておりますね。 皆さんは本当に熱い信仰でもって主に祈りを捧げるべきです。そしてこの下から登っていく信仰と上から降りてくるこの恵み、下からのこの、ヘブラ語でエムナーでした、アーメンのその親戚ですね、エムナーが立ち上っていく、そして上から恵み、ハナンが降りてくる、それが2つが合うと奇跡が起きました。アーメン、
アーメン、
起こるんです。このマリアは起こりました。御使いに対する御使いの側の、ね、おめでとう、恵まれた方、あとは恵みを神様からいただきました。この上からの恵み、ハナンを告げ知らされた時、マリアは、ね、あなたのお言葉通りこの身になりますように、ね、アーメン、アーマンが立ち上りました。そしてマリアはそのアーメンによって恵みを、ね、バインドした、ね、トゥユナイト、トゥバインドしたんです。そして奇跡が起きるんです。乙女が身ごもるという奇跡、この奇跡、ヘブライ語ではですね、オッと言います。ヘブライ語では、ね、オッと、ギリシャ語ではセメイオンというんですけども、ヘブライ語のこのオッと、これヘブライ文字3文字です、ね、まず最初はアレフ、ね、先週学びましたね、アレフ、ヘブライ語の一番最初の文字です。そして最後の文字、3番目の文字はタウです。それはヘブライ語の最後のアルファベットでいうところの Z ですね。ギリシャ語でいうところの、ですからアレフとタウがこの、ギリシャ語でいうところのアルファでありオメガ、それがあるんですけども、その真ん中をつなぐのがバブ。ですからヘブライ語ではアレフ、バブ、タウ、そういう順番で並んでおります。で、ね、先週このヘブライ文字にはそれぞれ意味があるということを見ましたね。アレフは、ね、神という意味です、ね、神様。そして、バブ、これはですね、ちょっと主語の間違ってるんですけど、釘という意味ですね。物事をつなげる、意味です、ね、ヨドヘバブヘ、以前学びましたね。ユッド、これが手、ヘ、これがミヨ、バブ、釘、ね、ヘ、ミヨ、ですから手を見よ、釘を見よ、ですからこのアレフと、ね、タウ、これを、ね、バブでつなげる、すなわちアレフ、神様が、ね、バブ、釘で、そしてタウ、十字架という意味です、ね、ですから神様が十字架に釘付けされる、これが奇跡という意味、ね、夫という意味の、ね、そのヘブライ語の、ね、解析です。
要するにですね、この世の中で起きた奇跡の中で一番大きな奇跡って何？せーの、
十字架。
世の中で起きた一番大きな奇跡は何？せーの、十字架。そうなんですよ。なぜこの十字架が世の中で起きた奇跡の中で一番の奇跡かと言いますと、私たちはもともとエデンから追い出されたもの、断絶されたもの、神様との関係がもう全部壊れてしまったものなんですね。その私たちはどんなに願っても神に戻ることもできませんでした。できないから、もう罪を飲み食いしながら、そしてもう罪を重ねながら生きるしかなかったんですね。罪の借金返すことはないから、おじいちゃんが罪を犯しました。そして納得できないけど、その罪の性質をじーっと見て育った私たちは、そのおじいちゃんがやってたその罪、おばあちゃんがやってた罪、 お父さんお母さんがやってた罪、それをじーっと見て育つから、それをそのまままだ身につけてしまうんですね。なんで私がおじいちゃんお父さんの罪と関係があるの？いいえ、関係あります。皆さんはそれを見て聞いて、そして罪の味わっている人の中で一緒にね、間接的に罪を味わいながら生きてきたんですよ。だから自分はそれを罪だと思わないような類のことでも、私たち自身はもうあらゆることを罪をね、犯してしているんで、生きているんですね。罪を罪だと思わないくらい私たちは堕落しています。だからなんで他の人の罪が私と関係あるの？いいえ、関係あります。見て聞いてそれを身につけてしまって、私も同じことをしているからなんですね。そういったことによって、体を変え、もう本当に重ねるたびに、この罪が大きく大きく大きくなっていくんですよね。で、その大きくなっていて、神との間もどんどんどんどんどんどんどんどん、ね、 裂かれて裂かれて裂かれて大きくなった、そういう状況の中でしたから、嘆いてはいるものの戻ることはできない、そのような状況にある私たちのために、いけない私たちのために主が来てくださったんです、ね、主が恵みとしてね、行けない私たちの低いところに主が来てくださったんですよ。主が来てくださった、これが恵みなんですね。この恵みによってね、あらゆる奇跡、印、不思議、愛、憐れみ、許し、恵みね、神のことなるあらゆることがそれによって起きたということなんです。だから奇跡の中で一番の奇跡が何かって言ったら十字架なんですよ。十字架が行けない私たちをつなげたんですよ。神様と私たちをつなげたんですよ。天と地をつなげたんですよ、ね、上下の関係をつなげて、子供としてのこの横並び、イエス様との関係がね、つながれて、そして私たちはその十字架の恩恵に預かり、罪が許され清いものとなり、清いものが見る神を見ることができるようになり、そして私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いるというこの幸いの中にね、入るその祝福を私たちは受けたんですね。だから十字架というものが神様が私たちに与えてくださった一番大きな恵みであり、この一番大きな恵みがあったから私たちはまだね、必要なその全てね、必要な恵みを通して得るその奇跡、印、不思議に会うことができたということなんですね。だから私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いるということ、これはこの意味なんですね。皆さん一緒に今回この講演その学びの中で、イエス様が十字架にかかり、そして死にました、3日目に復活された時に神様がイエス様に与えてくださったプレゼントというのが、天と地のすべての権威って言いましたよね。だからですよ、イエス様に、その前まではイエス様が父に祈って父から来る答えでしたということなんだけど、私たちはイエス様の十字架を通してイエス様の名前によって私たちは父に願う権利を獲得したんですよね。そしてイエス様の名前によって私たちが祈ると、イエス様は父から得た天と地のすべての権利、それを持って私たちを報いると約束してくださいました。だからイエス様の名前、この私たちを本当に神につなげてくださったイエス様の名前なんですよ。つなげるために死んでくださったイエス様の名前なんですよ。つなげるために手足釘付けられて、そして私が確かにあなたをつなげたよという印を自分の手に足に残してくださったお方なんですね。この方が今私たちに言ってるんです。あなた方が本当に幸いに生きたいのか、どうするならば、ここが自分を受賞するということではなく、本当に神の前でまずへり下った、もう煮ても焼いても好きなようにしてくださいという、このしもべの姿を取りなさい。マリアは取りました。マリアは取りました。この少女にこの恵みを与えてくださって感謝です。ではなく、この橋ためにって、ね、橋ためと言いました。しもべ。しもべの中で一番自分をへりくだったものとして表現して、そしてもう生きも死もあなたの好きなようにしてくださいと、それをマリアは告白しました。自分がはい OK ですって言った時点でもう死がぐっと自分に近づいてくるわけなんですよね。でも生きも死もあなたが、ね、好きなようにしてくださいということをマリアはそこでもう信仰告白してしまったんですね。信仰、死を覚悟して信仰を告白した、その信仰のゆえに彼女はイエス・キリストをね、 宿すことができた、そして私たちに運ぶことができたということなんですね。私も皆さんも本当にあることのために本当に自分の自我において死ななければならない体験を大いにしていくべきです。私たち自身が本当にしもべの姿になって、ただ上なる方の仰せられた言葉に従順する、そのねものとなって、私たちの本当に至らないこの言葉の数々、至らないその行いの数々、ね、それをしもべ、これをしなかったらお前は死ぬよって、ね、仰せられるあの王様が、主人がいるということとして、私たちはそれを本当に直すべきなんですね。自我というものが私たちには残っています。信仰において私たちはこの自我のことごとくを本当に十字架に持っていくべきです。そしてこの自我の一つ一つ、カッとなったら怒る自我、ね、そして人を許さない自我で、そしてすぐ神々言って人とね喧嘩する自我、こう悪い自我がたくさんあるんですね。だから主が私たちに言っているのは、私はあなたを十字架を通して神につなげました、天につなげました、命につなげました、幸いにつなげました、祝福につなげました、あらゆることに許しにつなげました、つなげました、つなげましたって言ったんですね。それで主が私たちに言ったのは、一つ残って残して言ったんですよ。私に従ってきたいものは、え、自分の十字架を追いってたんですよ。自分の十字架、私たちの十字架って何？私たちの十字架というのはね、自分が今まで培ってきて主に、え、反すること、主が忌み嫌うようなこと、私たち持ってます。それが私が主の御前において、ね、本当に死に明け渡さなければならない十字架なんですね。どうやって死に明け渡すの？それはですね、滅ぼしたい時に、ね、しないこと、ね、したいのにしないということで苦しみを覚えるわけなんですよ、ね、死に明け渡した、喧嘩したいのに喧嘩しないということが、喧嘩したいというね、その思いを死に明け渡した。汚い口ね、これ言ってはいけない、言わないということで死に明け渡した。こうやってイエス様が忌み嫌うようなこと、聖書が忌み嫌うようなことを自分の中から一個一個見つけ出して、それをしないということによって、私たちはそれを十字架の死に上げ渡したことになるんですね。この死に上げ渡した人たちというのは必ず印があります。どういうことか、口が悪かった人、その汚い口を死に上げ渡してしまうと口が柔らかくなるんですね。そうすると人々がびっくりするんです。あれ、なんとかさん最近口がすごいね、柔らかいよね、悪口言わないね、ね、汚い言葉言わないね、なんか口から出てくるのが優しくて、すっごくへりくだって、もう人が変わったよ。これが私たちが死に明け渡した証拠なんですよ。人が私たちのことを、何々さん言葉が変わったね、何々さんね行いが変わったね、何々さん最近博打やらないね、何々さん最近お酒飲まないね、何々さん最近殴らないね、何々さん最近泥棒しないね、何々さん最近怠け者やめたね、何々さん最近親ごっこしてるね、何々さん最近勉強してるね、何々さん最近すごく賢いね、何々さん最近ねすごく親切だね、こういうことが人を通して証言された時に、私たちの父なる神様が栄光を受け取りますね。これが私たちがしなければならない、主が私たちのために残してくださった栄光の十字架なんですよ。マリアは自分の命を差し出して主の仰せられた言葉にアーメンしました。命を差し出してアーメンしたから、そのアーメンがまっすぐに昇ったんですね。それでマリア自身がすぐに荒野としてるんです。 荒野として、それで本当に祝福が、真理のための祝福が彼女のこの体の中で、乙女マリアの中でこうトントントントン大きく大きく育ち、そして産声を上げたのがクリスマスでしょ。私たち一人一人もイエス様を、ね、宿さなければなりません。そしてイエス様を産まなければならない。イエス様を、ね、褒めたたえなければならないですね。そのために私たちがアーメンしなければならないことがただただあります。マリアは自分の命を差し出してアーメンしました。私たち一人一人も自分の主が仰せられたことのために、私たちもこれとこれとこれを差し出してアーメンしますということが必要だと思います。
アーメン。ですから皆さんの側がなすこと、ね、信仰という主に向かってのその立ち上り、ね、これは恵みとぶつかるまでこれは続けていくものです。そしてその皆さんの側の信仰のスピードが速ければ速いほど、その、ね、合致点は速いんですね。そしてその、ね、信仰と恵み、それの2つが合致するところ、そこは、ね、奇跡が起こると言いました。ね、奇跡、このギリシャ語は、ヘブライ語、それは、ね、オッと言いました。十字架があります、ね、神の子たるお方が十字架につけられ、ですから皆さんもですね、この信仰、これはどこまで至るか、ね、十字架を目指していくものです。マリアは、ね、このアーメンによって、すなわち、ね、あなたのお言葉通り好みになりますようにという、その言葉によって神様との恵みが、ね、結合され、ね、トゥーバインドされ、トゥーユナイトされました。そしてその時以来、マリアは身ごもってどんどんお腹が大きくなっていくんですね。まだ結婚していないのに、いや、ましてや婚約者、ヨセフという婚約者がいるにもかかわらずお腹が大きくなっていくこと、これが一体何を意味するか、もう言語を絶するようなことなんですけども、しかしマリアはアーメンしたんです。そして彼女は世の中の女性の中で最も祝福され、最も幸いだと呼ばれる女性になります。ミスカイは、ね、おめでとう、恵まれた方、ね、そういうふうに声かけましたね。またエリザベスも、あなたは女の中で祝福された方、ね、この42節で書いてありますね。ミスカイもまたエリザベスも、このマリアは祝福されたものだって、世界中の全ての女性たちこのマリアを羨望の眼差しで見ます。じゃあマリア自身どうだったか。マリア自身もですね、信仰告白をしております。この46節以降のマリア賛歌と言われるところにおいて、マリアは我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。
アーメン。
主はこの癒しい橋ために目を留めてくださったからです。
アーメン。
本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。
アーメン。
力ある方が私に大きなことをしてくださいました。
ハレルヤ。
その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に徐々に渡って及びます。
アーメン。
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 マリアだけじゃないんです。その憐れみは主を恐れかしこむ者に、ね、徐々に渡って及んでいきます。ね、今この21世紀と言われている時代でも及び続けてます。22世紀23世紀があるとしても及び続けていくんです。ね、主を恐れかしこむ者にこの恵み、この喜び、私は幸せ者だというこの幸せ感、それは全て信仰者のものです。それも十字架に至るまでの信仰者、ね、すなわち自分の良かれ、自分の願うこと、それを御言葉の前に下ろして、ただ御言葉が成就しますようにという人のものなんです。この喜び、この幸いは十字架に至るまでは確かに、ね、いろいろ悩んだり苦しんだりするところがあるかもしれませんけれども、十字架、これは栄光です。皆さんが、ね、自分の良かれ、自分の好むこと、これを十字架の前に下ろして、そしてそれの信仰が 恵みと、ね、上からの恵みと合致するとき奇跡が起きて、それは喜びに、それも世の何者も変えがたい祝福、世の何者も変えがたい栄光へと作り変えられていくんです。それがこの、ね、私たちの信仰のその目指すところです。信仰の歩み、それは、ね、一歩一歩のものです。そしてそれは天に昇っていくもの、そして天から、ね、恵みが降りてくる、すべて信仰者に対してです。おめでとう恵まれた方でよかったですね。おめでとうマリアじゃなくて、ね、アベマリアじゃなくて、アベ林和也アベ、皆さん一人一人の名前、アメン、ね、おめでとう皆さんの一人一人の名前でよかったんですね。すべてこの、ね、マリアの性質を持つ人のものです。この喜び、おめでとう自分の名前入れるんですよ。
おめでとう
アメン、おめでとう、ね、カイロ、まあ、それの、ね、恵みのギリシャはカリス、このカリスはすべて信じる者のものです。皆さん一人一人のものになります。このクリスマス、皆さんが本当に主からおめでとうと、ね、恵まれた方、恵まれた皆さん一人一人、ね、それになるために信じて、それも、ね、自分のやりたいこと、自分の好むこと、それを、ね、御言葉の前に下ろすところまで行って、そしてアーメン、ね、使うこと、 To unite, to bind、アーメンがその鍵です。御言葉に対するアーメン、それによっておめでとう、ね、この言葉にふさわしくなっていく皆さん一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に信仰告白をしましょう。皆さん自身が本当に主から喜ばれる、主からおめでとうと言われる、ね、恵みに預かるにふさわしく整えられるために、皆さん自身の自我を下ろすことや、また皆さんの、ね、それまで好む肉の行い、罪の行い、それをやめるところが十字架の死に至るまで、そして主からの恵みが皆さんと合致するまでにそれができるように、今それぞれで祈る時を持ちたいと思います。
アーメン。
ハレルヤ、愛する様、あなたが人の世界と降りてこられ、そして人となられ、乙女マリアへと宿り、赤ちゃんになられて、こんなにもちっちゃい、こんなにも弱々しい赤ちゃんになられたことをありがとうございます。そのイエス様はあなたの父なる神様からの従順、これによってあなたは勝利を得られます。イエス様は幼子赤ちゃんとなられたその時以来、十字架への歩みが始まりました。そのイエス様の、赤ちゃんであるイエス様のその小さな手に全ての人の罪を握りしめ、全ての人の人生を握りしめ、そして十字架の道へと一歩一歩歩んでいくイエス様、そのイエス様が成人された時、あなたの福音を伝え、人々を癒し、悪霊を追い出し、あらゆる煩いを治す、そしてあらゆる人の苦しみ、もだえ、悲しみ、それをただ一心に受けて、あの十字架、あのむごい十字架へとあなたは行かれました。すべて父なる神様の御言葉に対する従順のゆえです。主よ、私たちもこのイエス様の従順、これに倣ってこの人生を歩み、この道を歩んで、そしてアーメンというこの御言葉に対するアーメン、これによって私たちと御言葉が一つにつなげられ、神様ご自身のその幸い祝福が我らの人生の中に起こりますように、奇跡、これは十字架がありました。主よ、私たちもこの十字架に至るまでの従順、これによ、ここに至るまでの信仰、これによって恵みと一つとなり、そしてマリアが喜んだように、マリアが誰よりも、また人々からも喜ばれたように、私たちもそれによってこの喜び、このマリアの喜びへと到達する我ら一同でありますように、イエスよ、どうぞあなたが助けてください。今日 あなたがこれらの良き御言葉、これを示してくださったことを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。